美術を身近にする番組、そんない美術の時間、第102回はギュスターブ・モローについて、そんないプロジェクトらちがお送りいたします。さて、この番組は美術史を取り上げていますが、この100回を超えたところでネタが枯渇しそうにないっていうのが、私個人的にはすごく恐ろしいことだなと思っています。そんないプロジェクトでは、姉妹番組で、雑学を取り上げているそんない雑貨店というものもありますが、まあ、雑学などでね、かなり幅広くピックアップをしていますよね。あとは、そんない理科の時間という理科を取り上げている番組がありますけれども、あれはもともと天文学、天文現象についてまとめていたんですが、だんだんね、パーソナリティの吉安さんの知識がかなり博学な方なので、理科全般をほぼほぼ、まとめているんじゃないでしょうか。まあ、そのね、雑貨店とか理科とか、あとはフリートーク番組のそんなことないっしょもありますけれども、まあそれに、引けを取らないぐらい、ネタがいっぱいあるこの美術というジャンル、面白いなと思っています。まあね、理科とか雑学とかと比べると、最初わからないっていうことが多いかもしれません。まあ、だからこそね、ゆっくりと時間をかけて番組作っていけたらいいなと思っていますので、よろしくお願いします。こんな風にね、そんな美術の時間というのは毎回一人の画家にフォーカスして番組を構成しています。無料でご視聴できるポッドキャスト並びに Spotify の方では、美術史、美術の歴史についてまとめています。有料版、聞き放題登録または単品購入でご視聴いただける audiobook.jp の方では、それにプラスアルファしておまけの音声を追加していますので、ぜひポッドキャスト、 Spotify の購読並びに audiobook.jp のご視聴をどうぞよろしくお願いします。ということで、今回はモローです。皆さん想像してみてください。モロー、作品の特徴、キーワード今から言いますね。モローの作品の特徴っていうのは、神秘的であること、そして美女がすごい、そしてその美女が悪女であること。この神秘的で美女でだけれども悪女、これがモローの作品の大きな特徴になっていきます。さあ皆さん、神秘的な悪女は好きでしょうか。今回はそんな悪女を多く描いたモローについてまとめていきますので、どうぞよろしくお願いします。今回のトピックは3つです。1つ目はいつものようにモローダイジェスト、まあ、画家ダイジェストですね。で、2つ目が代表作ピックアップ。今回は、モロー、1876年なので、何歳頃かな、40歳頃に描かれた出現という作品をピックアップしていきます。そして3つ目は audiobook.jp の限定配信とさせていただきますが、3つ目は弟子を育てた下絵の魅力についてまとめていきます。まあ、モローの作品っていうのはどちらかというと、まあ、若い頃っていうのはかなりね、古典的な画風っていうのが多かったんです。まあ、なんでかっていうと、この19世紀末の画家なんですけども、この19世紀末っていうのは、時代としては新しい派閥が出てきているけど、実際に絵画を購入するような貴族層っていうのはまだまだ古典的な画風の方が人気だったんですね。なので、この時代ちょうど、アカデミックなものと新しい先進的なものっていう、こう2つの流れがあった時代なんです。で、モローはどちらかというと、特に若い頃はアカデミックな描き方を描いていました。なんですが、この下絵を見てみると、このモローの弟子につながるような新しさっていうのが見えてくるかと思います。ということで、今回3つ目は弟子を育てた下絵の魅力、この3つで、今回はお話ししていきます。早速本編に入っていきましょう。さて、では一つ目、画家ダイジェストとしてモローどういう人だったのっていうところを、背景、歴史をちょっと交えながらお話をしていきます。1826年のフランスです。来ました、19世紀末のフランスです。もうね、美術史においてこの19世紀末のフランスっていうのはもうかなりぐちゃぐちゃしている時代なんですよ。なんでかっていうと、冒頭でも少しお話をしましたけども、解体 需要としては古典的なアカデミックなものがまだまだ根付いている。だけれども新しい派閥っていうのがどんどん 出始めている、頭角を現しているという時代がこの19世紀末になります。で、このモローというのはそのいろんな派閥が出てきた中での象徴主義の画家と言われています。例えばこの19世紀末あるいは20世紀とかになってくるとどんな派閥が出てくるかと言いますと、例えば印象派ですね。印象派はこの番組では何回も何回も言っているんですけれども、この印象派、どちらかというとポスト印象派、印象派の次世代の人たちっていうのも、出てくるタイミングになるかなと思います。あとはあとはレアリズムとかもこの番組では取り上げたことはあるかな。ロマン主義もありましたね。ロマン主義はこの象徴主義よりはちょっと一昔前の派閥にはなってくるんですけれども、まあいろんな派閥がありました。あとはウィーン分離派もやったかな。まあ、今回はそれぞれがどういう派閥だったかっていう説明はしませんが、ポイントとなるのはこの19世紀末、まあ、18世紀19世紀の頃っていうのはいろんな派閥ができましたっていうところが今回のポイントです。古典的なアカデミックなものと並行しながら新しいブレイクが生まれてきた。これが19世紀末になります。でそんな中で生まれたモロどういう人だったかというと、生まれはお父さんが建築家さん、まあ、このね国からの、事業を任されるぐらいの建築家さんですね。でお母様も、市長の娘さんということでかなり裕福なお家に生まれてきたのがモロだそうです。出ましたお坊ちゃんです。やっぱり昔を遡れば遡るほどもともとお家が裕福だったっていう画家は珍しくないんですね。やっぱりこう美術の絵の具を揃えるとか、なんか画集を揃えるだっていうところが、ちょっとハードルがあったのかなというふうに思います。このモローも8歳の頃からデッサンを始めて、でお父さんからねたくさん画集を借りて、ですごい興味津々に見ていたっていう幼少期を過ごされているので、まあなんかそこから次につながっていくのかな。だからこそ古典的な画風を最初ずっとやっていたのかなというふうに思います。で、お坊ちゃまなんですけどかなり自宅警備員歴が長い人みたいですね。で、20歳の頃に美術大学に行って、でルーブル美術館で模写をするとかっていうような若い頃を過ごされていたみたいです。で、まあ、賞を取るためにいろいろ作品を展開していくんですけど、若い頃はね鳴かず飛ばずな時代が続いていたみたいです。イタリアに行って、画家、絵画、まあ、歴史画を中心に描いていくみたいなんですけど、なかなかねヒットせずにいた時代が長かったみたいですね。で、まあ、8歳の頃からねずっとデッサンをやっていて美術の世界をやっていたにもかかわらず、このモローが頭角を現してくるっていうのは30代後半または40代ぐらいになってからなんですね。ほうほうほうと、まあなんかモローって、まあ、お坊ちゃまではあるけれどもうまくいかなくってねなかなかお家から出ないっていう人だったんだなというふうに思います。でモローが頭角を現してくるのが38歳の頃に描いた作品からなんですよ。まあこの番組だとだいたい画家ダイジェストをやるときに10歳前後ぐらいから絵を描き始めて30代ぐらいまでに、まあなんとなくその人らしさ頭角が現れてくるなっていうことを考えているので、だいたい画家ダイジェストは10歳から30代ぐらいまでの話をしていますが、モローも出てきました。38歳の頃に描いたのがオイディプスとスフィンクスという作品があります。これどういう作品かというとやっぱり歴史画ではあるんですよ。なんですが、まあ歴史画なので、いろいろとルールはあるんですね。この人はこうやって描くべきだとか、背景にはこういうストーリーがあるから、この人の人物像ってこうやって描くのが、まあ普通だよねっていうのがあるんですね。で、このオイディプスとスフィンクスというのは、まあスフィンクスが女性のような顔をして、で、下半身がね、まあ動物の格好をしているんですけれども、 このもともとあるギリシャ神話のストーリーよりももっと恋人らしいような描き方をしていったんですね、このモローが。でこの辺がモローのすごい特徴でありまして、この後と、ご説明する出現という作品もそうなんですけど、自分で咀嚼をしてギリシャ神話歴史画であるんだけど全く新しいようなストーリーを展開するような、そういう特徴があります。なのでモローというのは、完成された作品はかなり古典的、忠実に歴史画を再現をするんですけれども、咀嚼の仕方、表現の仕方というのが全く新しいというのがこのモローの、特徴になるかなと思います。それが神秘的であって、美女を描く、美女なんだけどなぜか悪女になっていく、これがねモローのすごい面白いところなんですよ。まあこのね、時代の変革期、19世紀末っていうね、ちょっとうつうつとしたような時代だからこそ生まれてきた画風であるし、だからこそ注目された画家であるというふうに言えるのではないでしょうか。これが一つ目、画家ダイジェストでした。じゃあ二つ目、今回代表作ピックアップとしてご紹介するのは1876年頃に作成された出現という作品です。このモローの代表作といえば出現なんじゃないでしょうか。このモローがね40歳代頃にかなりこのサロメという人物を集中的に描く時期があったんですね。でこの出現という作品もサロメという女性を描いた作品になります。じゃあこのサロメどういう人なのか、これがね聖書の登場人物なんですね。この人サロメというのはヘロデアの娘さんです。ヘロデアというのは、まあ、ヘロデ王と、つながっているんですけれども、その実はそのヘロデ王のお兄さん、ピリポさんとの間で生まれたのがサロメなんですね。で、このヘロデアさんは新しくヘロデ王と結ばれようとしているんですけれども、それをあんまりよく思わなかったのが、洗礼者ヨハネになります。でヘロデアさんは、まあ、このヘロデ王と結ばれたいので、このヨハネがね反対するのがちょっと気に食わなかったんですね。でなんとかしてこの洗礼者ヨハネをこう退治したいと思っていたところで、このヘロデ王の誕生祭に、自分の娘でありますサロメを踊らせたんですね。でその踊らせて、でヘロデ王が、ああ素晴らしい舞だった、何か褒美を差し上げようっていう風にみんなの前で言ったと。でこのサロメはヘロデ王に何でも好きなものあげるよって言われたわけですね。なんですが実はヘロディアさん、自分のお母さんにこうやって言いなさいって言われたことがあるんですよ。それが、ヨハネの首が欲しいと言いなさいと言われてたんですね。でサロメはお母さんの言うこと、はいお母様って言って、あの同じように言ったんです。ヨハネの首が欲しいですわヘロデ王様って言ったんですね。でそうして、ヨハネが、まあ、亡くなられるということになります。そういうストーリーがあるんですけれども、このモローが、この聖書を咀嚼して自分の新しい、まるで新しいような展開を作っていったんですよ。それが出現になります。ずっと、40歳代から、モローはこの出現以前にもサロメをずっと書いていったんですけど、本当はサロメはお母さんの言うことを聞いた、まあどっちかっていうと悲劇のヒロインだったわけですよ。自分は別にヨハネの首いらないけれども、まるでね、自分が求めたからヨハネが亡くなってしまったというようなね展開になってしまった。なんですけれども、このモローが咀嚼して全部、新しいような描き方を描いていった時、どうしたかというと、この出現、あのね首がね浮いてるんです。っていう感じ。その今までのサロメっていうのは少女がいてお盆があって、お盆の上に首がある、ヨハネの首があるっていうのが、まあ、描き方のセオリーじゃないですけど、そういう風に描くのが自然だったわけです。なんですけども、モローがこれだって言って出してきたのが、もうヨハネの生首がね、もう神々しく宙に浮いているんですよ。でぶら下がるこう血綿と、あの後ろでこうパーって光っている。でサロメ めっていうのはこう人差し指をピッて立ててね、まるでその首を操って宙に浮かせているような、なんかすごくね魔法の世界のような描き方をしております。なんかこれがね、その今までのサロメのイメージ、ずっと悲劇のヒロインだったものがもう自らが、うん、このヨハネの首を取りたいんだっていうような表現にしていったっていうところがすごいところだなと思います。で、このモローの出現という作品を受けて、オスカー・ワイルドっていうイギリスの劇作家さんが、サロメっていうね、あの新しい作品を発表していくんですけど、このモローの絵画を受けて、自分でストーリーを作っていった。それが、サロメがヨハネに恋をするんですけども、思いが遂げられないから殺してしまうっていうようなストーリーに書き換えていったんですね。ほうほうほうと。だからもうサロメのイメージがもう一気に変わっていった、そのきっかけを作ったのがこのモローの出現という作品なんです。だから今までこのモロー以前の歴史画っていうのはもうセオリー通り、ルールがある、その通りに描くというのが正しかった。だけれどもモローがそれを覆していったから、当時は反感もあったみたいです。いや、これはこう描くべきだよっていう風にあったんですけど、それを超えて新しい、こんだけね後世に残るような素晴らしい作品ができたっていうのは私はすごいなと思っています。で、あと、このサロメ出現の大きい特徴としては衣装ですね。私はこの衣装すごく綺麗だなと思います。まあ、はい、衣装、お洋服もそうなんですけど、背景の、建物の表層とかっていうのも私は好きだなと思っています。なんかね、あのそっと背景にあるような建物の柄っていうのを、油絵の具をちょっとひっかいたような描き方をしているんですね。なんか本当はこう油絵でこうカリカリカリカリ描いていけばいいんですけど、なんかそれを削っていくような描き方がまた新しいなと思いましたし、その人物がね、高校と首が高校と光っていたり、もう魔法の世界のようにもうサロメが首を飛ばしているような表情にすごく合っているなというふうに思いました。で、もともとサロメはユダヤの、王女様っていう設定なんですけども、まあ、それにとらわれず、衣装はどっちかっていうとインドとか、ね、東洋芸術にすごくね、あのインスパイアされて、衣装の絵柄を描いていったような、感じになっています。なんかその辺からね、このサロメというのをより神秘的な女性、神格化するような女性として描きたかったんだなっていうところが見えますし、なんか実際にねエジプトとか、インドのシバ神とかっていうのが参考になっていったみたいです。まあ、象徴主義の代表の画家としてモローはピックアップされていくんですけど、この象徴主義という名前の通り、すごくね象徴的、印象的、すごく神秘的に描くような作品展開なんですね。時代としては印象派の次の世代ぐらいになってくるのかな。印象派というのが、すごくね光を重んじていたような派閥だったじゃないですか。絵の具が新しくなってすごい明るい色が使えるようになった。で、それを受けて印象派というのはすごくね光を描くようなこと、光とか空気とかを描くような人たちが増えてきました。で、象徴主義っていうのはもっと、光と影のコントラスト、そういう違いがあって、まあ、次世代的な描き方になっていったんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回の代表作ピックアップは、モローの、代表作であります出現でした。いかがだったでしょうか。私の友達にね占いをやってくれる人がいまして、その占いやってる人にたまに、この画家ちょっと占ってってやるんですね。で、それちょっとね今回のモローも占ってもらいました。ちょっとねせっかくなので占い結果を言ってみようかなと思います。ギュスターブ・モロー、超自由人で超マイペース、人は人、自分は自分、負けず嫌いで向上心が高い、 美意識が高い、好奇心旺盛、知識欲で、マスコミ業とかも向いているけど芸術の才能もある、特に古いもの、伝統文化などにめちゃめちゃ興味があるそうです。で、2020年、もしモロが生きていたとしたらどういう運気かというと、2020年はなかなかいい運気、前半は決断、後半はやや疲れが出やすいので無理せずに体のケアを大切にするといい。また子供時代は不遇であったかもしれない、大人になってからこそ本当の人生だそうです。なのでね、モロさんもし生きていたら2020年は割といい、年だそうで頑張ってください。前半はね、決断をしてくださいということですね。ありがとうございます。なんかね、占ってもらうの好きなんですよね。なんだろう、昔の歴史に残るような人なんですけど、画家なんてね。だけどこうやって占ってもらうと、なんか友達なんじゃないかっていう風に勘違いできるのがね、私は好きなんですよね。あとは、メールも一通読ませてください。番組に届いたメールですね。ジョクさんからいただきました。ありがとうございます。101回でちょっと美術史ダイジェストをやったんですけど、それの感想ですね。節目で総括するのはいいことですね。この番組大好きなので、もう続いているだけで嬉しいです。そこに来て毎回充実した内容で、しかもこれだけまめに更新されているので、もうね、頭が下がります。ありがとうございます。以下今回の感想です。美術って一体何なんでしょうね。別になくても困らないですから。そういうものを作る側は何を思って作るのか、もちろん人によってまちまちなのは分かっていますけれど、私はやっぱり描きたい、作りたい、作らずにはいられないっていう情熱に動かされて作っているのだと思います。一方で鑑賞する側はそういう情熱に感動、共感するんだと思っています。ただ残念だけれど、情熱込めて作られた作品だからといって全てに感動するわけではないんですよね。やっぱり技術は大事、下手くそなのは見たくないですから。なので作る側には知識は大事なんだと思います。で、また見る側に戻ると、ラチさんが言うように知識は1個でいいという意見に大賛成です。消化しきれていない知識はあっても邪魔なだけだと思うから、この見方でもたくさん見ていけば嫌でも消化された知識が溜まっていくんでしょうね。なんか思うままに書いていたらだんだん偉そうな文章になってきちゃいました。実際には好きか嫌いかぐらいの目線で見てしかいないんですけど、でもまあこう思ってるのは確かなので、そのまま送ります。それでは次回も楽しみにしていますよ、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、私が前回101回の回で、美術の知識って1個でいいよ、そこから、自分でね咀嚼して、想像を膨らませるのは自由ですから、美術鑑賞というのは、だから知識は1個でいいですよっていう話をさせていただきました。まあね、別に知識人になりたいわけでも、そこがゴールなわけでもないですし、受験をするわけではないので、自分が楽しむためだったら一個でいいよと思っています。なのでこうやって感想をいただけるのは嬉しいですね。ありがとうございます。で、作る側はなんで作るのか、何を思って作るのかっていう話なんですけど、私の話をちょっとしようかな。この間仲間内で、コロナがあったじゃないですか。で、コロナがあって、自粛ムードになってしまった時に、医者とかは人の命を救うけれども、芸術家は私は心を救うと思っていて、心を殺してはいけない。コロナはもしかしたら人を殺すかもしれないけれども、芸術は人の心を救えると思っているので、ズームを使ってね、みんなでアカペラをしたんですよ。まあ、実際はちょっとだいぶ動画編集をして、音の編集もしてやってはいったんですけど、ズームでアカペラをするっていうような表現をしたんですね、この間。で、それがね、ちょっと面白くって、友達の中で、なんか楽しかったねっていう風にできたんですけど、なんか YouTube にもありますよね。オーケストラの人たちが Zoom を使って演奏会をするみたいな。なんかああいう、実際に、それで何かを救えるわけではないし、何かね、 ワクチンができるわけでももちろんないんですけど、人の心を豊かにすることができるのがこの美術の業界、美術のジャンルだと私は思っているんですね。で、心が豊かになればできることが増えると、目線が増えると、実際に動けることが増えると思っているので、なんかそういう役割は私はできたらいいなと思っているんですね。で、それは作る人にとっても見る人にとっても、何か糧になるかなと思っています、というなんか偉そうなことを喋りましたけど、まあそう思ってね、私はずっとやっているのでね、そういうことに共感してくれる人が一人でも増えたらなと思っています。こんな風にそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp、 art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログもやっています。URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということでこの辺で終わりたいと思います。来週はね、モローの弟子をちょっとね何人か連続でやっていけたらいいかなと思っているので、ぜひ来週もよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。